リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島香代子です。もう3月半ばですね。とってもなんかこう春めいたいい陽気がになってきたかなと思います。今日もね、素敵な情報をたっぷりお届けしたいと思いますので、ご期待ください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは寒光アートエキスポ2013に、出展されています、普段は、ね、東京にいらっしゃる先生方3人にお越しいただいています。では早速ご紹介したいと思います。中堀真嗣先生、そして榎木俊之先生、加藤義山先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2013の取り組み、京都と鎌倉でされるということで、今回、3月15日にスタートしているのが京都展なんですけれども、そのあたりをちょっと中森先生に、さっきちょっと寒光ということも含めて、ご紹介いただけますか。
はい、京都の今展覧会が15日から始まってるんですが、今回、京都と鎌倉展を同時開催というか、まあ、2週間ぐらい空けて開催するんですが、京都の雅と鎌倉の質実貢献という、 こう対比で、ぜひ皆さんでその場でいろんなことを感じていただきたいなと思ってます。
はい、寒光は、今年でこの開催、寒光アートエクスポとしては4回目ということなんですね。そして初めての鎌倉と、それから京都との2箇所にわたる展覧会ということで、ね、先生方の意気込みも大きいなと思うんですけれども、
少し長丁場なんですけど
大変かなと思いますが、3月15日に、オープニング式典には、ね、京都市長もいらっしゃって、もうこの展覧会に対する期待が大きいということがもうすごく感じられたんですけれども、では、まずは先生方にね、今回どういう作品を出していらっしゃるのかを教えていただこうかなと思いますが、中森先生からご紹介をちょっとしていただいてよろしいですか。
今回ですね、29名、まあそのうちお二人がですね、実を言うと、まあ、昨年お亡くなりになられて、非常に我々としてもちょっと途中、どうなることかなと思ったんですが、今回今こちらに来てるのは、まあ、僕以外にその榎木さんと、あと加藤義山さんという、まあ、普段東京で活躍している作家の人たちなんですが、僕は今清水寺で、榎木さんは泉涌寺、加藤義山さんは清水寺の共同ですね、ここで展示しています。
はい、ではもう先生に直接にお話をしていただこうかなと思いますが、榎木俊之先生、はい、ご紹介としては、絵画の作品どういう言い方がいいですか。
はい、まあ、絵画ですね。立体作品を作ることも時々あるんですけども、まあ、主に絵画を描いています。
は
い、
今回は、京都展では泉涌寺さん、御寺泉涌寺さんで展覧会に、ね、はい、されてますが、はい、どういう作品を。
御寺泉涌寺の本坊の、奥の書院の、床の間に作名というタイトルの、50号のサイズの、絵画を 展示していますけれども、まあ、作名っていうのはあのキリンというあの想像上の生き物がいるんですけれども、あの、まあ、実際にあのアフリカにいるキリンではなくて、あの想像上の、中国から古代中国から伝わってきたあのキリンという生き物なんですけども、それの、体の色が真っ白な、白いキリンというのがいまして、それを、まあ作名という呼び方をするんですけれども、それを、題材にして、描いた作品です。
はあ、そのキリン、まあ、伝説のね、まあ、あの動物というか伝説なんですけれども、はいはい、その思いがなんか先生の作品にすごくぴったりな部分。
そうですね、あの僕は少し前からあの鳳凰ですとか、あの竜ですとかキリンですとか、そういったあの、随獣っていうんですけれどもね、あの世の中の、随鳥っていうんですけども、あのその良い兆候、そういうものをこう表す、生き物で、その生き物が出現すると、それが良い世の中の良い兆しだって言われてる、そういう生き物なんですけども、でそういうものの中でやっぱりあの、まあ一昨年の震災があったり、それから今非常に世界のちょっと平和の状況っていうのも何かこう少し不穏な空気が流れたり、そういう世の中なんですけども、それでもあの何か良い兆候を僕らその中に見出していきたいなっていうものを思ってまして、でそういう中でキリンっていうのはあの平和な世の中を表すあの象徴的な生き物なんですね。であのキリンっていうのはこう一本の、強力な角を持ってまして、でその角っていうのはあの、この世の中にその想像上の生き物の中でも最もあの強い力を持っていると言われてるんですけれども、絶対自分からは攻撃をしたりあの傷つけたりっていうことをしない、守るための、自分の身を守るためだけの、まあ、角を持っていると言われていて、そしてまたあの決して殺生しない、で常に空中を飛んでいて、地面の虫を踏むこともない、それから草は枯れ草しか食べない、生きているものの命を奪わないって言われて、そういう平和を象徴する生き物 で王様が非常に良い政治をしている時にだけ姿を現す、またあのその姿を現した時に、良い王様がこの世の中に誕生することをこう兆候として表す兆しって言われている、そういう言い伝えのある生き物なんで、まあ、それを今こう言葉で語るよりもそれを絵にして、
そうですね、
天龍寺に飾るってことで僕のメッセージにしたいなっていうふうに思って出品しました。いやこれは
ね、ぜひね、拝見しないといけないなと思いますよね。そういうなんか明るい兆しがね、なんかこう先生が描いてくださったあの白名っていうんですか、
作名、
あ作名っていう、はい、白いキリンっていう、ね、その思いをちょっと触れていただきたいなと思いますね。なんかいいことが起こるような気がします、
よろしくお願いします
そしてあの加藤義山先生は、
あ、はい、
清水寺で展示され
て、はい、清水寺の共同に、はい、展示させていただいてます。
はい、はい、どんな作品になるんでしょうか。
今回は、アシュラというタイトルなんですけれども、あの自分の作品のスタイル、大きなテーマっていうのがあの古典とか歴史を題材としたものの武者とかそういうものをあのテーマに今作品を作ってるんですけれども、もともと自分は武士 の修行してあの独立して今作家の活動をしてるんですけれども、そのなんて言うんでしょうかね、あの仏教伝来こう伝播していく過程で、もともとインドから起こった仏教も中国韓国そしてこうあの日本に伝わる過程で、天部であるとかそういったものの、 あの装束が中国風 あの装束着てるのが今定番としてあるんですけれども、もともとでも本当はインドの神様だったりするんですけど、だからそういった発想で、日本の甲冑を着てるそういうものがあってもいいんじゃないかと思って、で自分の作風というか自分の加藤義山スタイル あの発想で日本の甲冑を着たアシュラというものを作らせていただいたんですけど、
はい、もう 仏師としてではなく、はい、彫刻家として新しいこう、はい、そういうあの仏教とかそういう、まあうん、あの神様もあるのかもしれないですけど、はい、そういういろんなあのせあの思いを、うん、表現されている
そうですね、はい、それでまたアシュラっていうのがあのなんていうかより人間に近いというかあのいろんなこう心のバランスによってこう正義にもなれば悪にもなる、でそういう破壊神というかこうあの荒ぶる神、こう常に戦う神になったっていうのも、もともとはその強い正義の気持ちからあのそれがまあ行き過ぎてというか、それがこうどんどんこう破壊行為であるとか暴力行為であるとかっていうことにつながっていったので、そういうなんか本当バランスによって本当善にもなるし悪にもなるし、そのなんかそういったものを、そういったこう危ういバランスみたいなものをあのこうそこにこう自分自身をこう投影して、あのアシュラってものをあのテーマに今回掘らせていただいたんですけど、はい、
なんかこう向き合うと自分の心をちょっと見て、
うん、そうですね、ね、
どうなんだろうっていうことをなんか思う、はい、そういうなんか作品になってらっしゃるような気がしますね、
はい、
まだ拝見してないのでこれはぜひ、はい、お伺いしなければと思います。ね、なんかやっぱり中堀先生すごいですね、あ、先生の作品をお伺いしてい
や、もう僕はいいですけど
先生はあの同じく清水寺 で、あの一緒ご一緒の共同で、
そうです、ね、共同の中で3人で展示してます、
はい、先生の作品は、
あ、僕のは、まあ、まず清水寺の共同でやろうと思ったのは、あそこが、普段こう閉じてましてなかなか見ることができないんですけど、最初にあそこに伺った時に天井画を見てですね、わーっと思ったんですよね。だからここなんとなくこう竜が住んでるなっていう気配を感じたんで、
大きな竜の天井画、
そうですね、はい、あ、ここでなんかこういうものに近づくようなものを描きたいなと思ってたんですね。それでそれを思いつつ、前回とか前々回は二条城で展示したんですけど、その思いを持ちつつ二条城でも竜を描いたんですねだからいずれ清水の共同で竜の屏風を描きたいなとずっと思ってたんです。だから今回ギザンさんが正面にそのアシュラの像で、右の入って右の方に中野義之先生のモノクロの水墨の竜の屏風が13メーターもあるんですけど、それがあったのでそれを出すっていうふうにお伺いしてたんで、僕はそこの共同の中で、うん、これは絶対竜でこの空間を占めるしかないなと、僕もそこで竜で戦うしかないなとちょっと思ったんですね
なんかこうね、先生方がそれぞれ個展を出されるというのとまた違って、一つのその大きな観光というテーマの中で、そしてお寺とそこのずっと歴史のあるその土地のあるそこの場所で、またさらに先生方のコラボレーションなの で、
そうです、ね、
ちょっとね大変、確かに大変なんだろうなと思いますがね、
目に見えない火花です。
そうですねそしてそこに私たちが行って、その何かをねやっぱり当然感じます ね、 すね、これは大きな感動をね得ると思います。じゃあ一曲ここで挟んで、そういうね中でどういう思いでされたのか、もう一度ちょっとお伺いしたいなと、いつものね点とは違うよというところのっていうことをお伺いしたいなと思います。はい、今日は観光アートエクスポ2013に、出展されていらっしゃいます、中堀真嗣先生、そして榎木俊之先生、加藤喜山先生にお越しいただいて、もう先生のお言葉で、ね、作品を語っていただくとい こう貴重な時間をいただいておりますが、よろしくお願いいたします。今回の、ね、取り組みで最初に中堀先生に教えていただきましたように、鎌倉と京都2つの土地でお寺での 開催となっているんですけども、そのあたりで、先生方は普段東京にお住まいですし、京都という地に来て、そして鎌倉というところでされることについてのなんかこう作品を作られるにあたって、こういう思いでちょっと取り組みましたというところを教えていただければなと思うんですけど、先生いかがですか。
はい、ですね、今回京都の展示と鎌倉の展示と展示している作品は、僕の場合は同じで、他の方も大体皆さん同じだと思うんですけども、多少、展示作品の内容を変えている方や、あと鎌倉だけ展示される方などもいるんで、若干の違いはあると思うんですけども、その違いとしては作品を変えるんではなくて、その京都と鎌倉と違う土地で、同じ作品でもその見え方が変わってくるだろうなっていうことを自分もこう楽しみにして、展示するんですね。でやっぱり京都のお寺の非常にこう完成度の高い、こう佇まいの中に自分の作品がこうきちっと、違和感なくはまるっていうことを考えるで作るのと同時に、また鎌倉は非常にこうどちらかというと素朴な自然と一体となった中に、非常にお寺も素朴にある感じがしてまして、またそこにその鎌倉の空気の中で自分の作品がどう反映していくかっていうのを、見るんですけれども、初めに両方の、今回どのお寺のどこに自分の作品飾るかっていうのを見て決めまして、でどちらにもこう、場所を変えてもうまく当てはまる大きさや、題材を考えまして、で両方でうまくいくはずだというふうに、もう計算上は自分の頭の中ではもうできてますので、京都の泉涌寺の男の間は僕はもう前回も展示していますので、どう見えるかっていう見え方がよく分かってるんですけども、鎌倉の方は今回が初めてなので、実際に展示してみてどうなるか自分もとても楽しみです。
京都を見られた方もまた今度は違うなんかこう作品に出会うような感覚が得られるかもしれないですね。そこがこの寛光こういうお寺をね、とご一緒にこう取り組まれているところの大きさなのかなと思うんですけれども、加藤先生、加藤さん先生は、もともとも仏師というところにいらっしゃって、それお寺とかもよくね行かれてたんだと思うんですけれども、そういう流れで今度はその彫刻家としてね、なんか自分の表現として、描かれていらっしゃるんですけども、その京都と鎌倉なんかありますか。
京都と鎌倉、その前にこうまずやっぱり自分仏師仏像っていうのはやっぱり型があって、で自分の意思をこう殺してというか、あまりこう自分がああしたいこうしたいっていうことを考えずに、その何て言うんでしょう、自分を殺して仏様をお迎えするというか彫るっていうことなんですけれども、やっぱりそこを彫刻家っていうのはよりこう自分のこう思いであるとか、自分の物語であるとかっていうのを表現するですね。だからそれで、そうですね、そういう目でなんかもしかして見てるのかもしれないんですけれども、そうですね、どうなんだろう京都と鎌倉の自分の場合もうなんかその場その場のこう空気であるとか、そこでこう自分のこう物語みたいなものがこうなんて言うんでしょう、できてくるというか、それでこう作品をこう作り上げたのですね。だからすみません、もしかしたら質問に対しての答えがうまく言えてないかもしれないんですけれども、
全然いいです。その先生方もいろんな、作られ方をされていると思うので、別にこれは鎌倉でなくてもいいんだとか、京都でなくてもいいんだとか、やっぱりどっかにその一つ通じることとして、先ほど私先生のお話聞いてた、 自分自身ですよね。自分自身っていうのはもうどこに行っても自分自身なんですよね、うん、はい、そういうものがなんかこう、あ、それをすごく深めてね、見つめてらっしゃる先生の作品、うん、ぜひと思いますよ、うん、でそこだから私が変にする
もんですから、
その坂の先生方にちょっと対してなんかこう、うん、あのちょっと質問が、
あ、そんなことないです。いや、そんなことないです。すみません、自分が。
ところなんですけど。
はい、
うん。だから
、あ、いいですか。はい、だからあのお寺っていうとね、あの観光で来る方は、あの京都でも鎌倉でも、うん、お寺は仏教なんだから、うん、みんな一緒だよって思ってしまうかもしれないんですけども、やっぱり京都のこう文化の中でのお寺と。うん、鎌倉っていうのの違いを僕らはあの今回の展示をすることでよく考えたんですよね、
うん、
でまあこれは 僕の個人的な感覚では、やっぱり京都のお寺っていうのはこう物の哀れを感じる、非常にこうでまあ雅で、完成度が高くて、あの非常に仏教美術が美しいんですけれども、鎌倉っていうのはもうちょっとこう、そういうもの、美的なものはちょっと削ぎ落とした面はあるんですけども、精神性がこう研ぎ澄まされて、武士の文化って言いますかね、だから物の哀れに対して僕の言い方では物の負のあっぱれっていうふうに僕は感じてて、よくその武士の潔さや、うん、そういう非常にこう、だから京都のこう非常に美しく飾られたものに対しては少しこう、削ぎ落とされたもので簡素に見えるかもしれないんですけども、そういう中との自然の調和っていうのはうまく取れていると思って、だからそういった、僕らも そこに自分が展示するってことで、非常にその京都と鎌倉のお寺の見どころって言いますか、美的なその見るポイントっていうのをもう一度改めて見直すことができたんですよね。ですからそれと自分の作品がどう合うかなっていうのが今度また自分も楽しみなことです。
やっぱりね、鎌倉もね、物の負のやっぱりじゃないですけど、やっぱり生と死直結してね、なんか常にそれをこう、自分を追い込みながらこう、武士っていうのはそういうふうな形で生きてこられたんだ、来た人たちなんだろうと思うから、な、作家さんの心にも通じるものがやっぱりこうあるのかなという気がしますけど、中堀先生、どうですか今回 の、ね、鎌倉と京都をなぜ、開催されたんですかともし問われましたら、どういうふうに先生、ね、その実行委員会の、ね、もう友人でいらっしゃるので、
この展覧会のまずこう指導っていうのは、僕らも、まあ、こう視聴者の方々の、まあ、ほぼ7、8割もしくは9割ぐらいの方は、まあ、戦後教育で、まあ、どちらかというと西洋の物差しで物を考えたり見たりするような文化の中で育ってきましたけど、本当は日本にはもっと東洋の物差しがあるべあったはずで、それを我々はどっかで忘れてしまってて、常に考え方の基本が西洋の物差しで考えてたり見てたりするんですね。それを両方があってもいいんじゃないかと、僕らには僕らのこう物差しがあったので、それを捨てることはないと、両方の物差しで物を考えられるようなこう時代が来てもいいんじゃないかと、そういうことをこう考えられる機会になればいいなということで、こういう企画展を設立したんですけど、だからそれは見る方がいろんなことを考えていただくってことは、そこに気づいていただいて、あ、自分たちはこんな東洋の美の中で生きてきたんだなという、そういう自信を回復するような、それがひいては皆さんの心の中が最終的に豊かになっていくことにつながっていくんだと思いますけど、
なるほど、すごくなんかこう本当に深いですね、この取り組みね、もうこれは行くしかないという感じがしますけどじゃあここでもう一曲挟んで、もうエンディングになってしまうんですけれども、はい、 もうねエンディング迫ってきましたけれども、あのアートエキスポ2013、この取り組みの、まあ詳細をもう一度ご紹介いただいていいですか、中堀先生。
はい、3月15日から3月24日までの期間、あの京都の泉涌寺、清水寺、松蓮院、この3か所でやっております。そしてあの来月の4月の12日から21日まで鎌倉の建長寺、円覚寺、常智寺でやっております。ぜひいらしてください。
あと1週間はありますのでね、ぜひ、はい、
よろしく。
もう3回全部ね回ってほしいなと、京都のね、はい、あの三寺泉涌寺さん、そして清水寺さん、それから松蓮院門跡さん、全部回ってほしいですね。
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日はゲストに中堀真嗣先生、榎木俊之先生、加藤喜山先生にお越しいただきました。もう会議中のねお忙しい中駆けつけていただきましてありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。